愛の形ドット中。
今日のゲストはおちんちん先生並びに看護師受胎調節実地指導思春期保健師相談士噛んじゃいましたが神崎彩乃ちゃんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは、神崎彩乃です。
おちんちん先生ってものすごいネームですね
そうですよね、一回聞いたら忘れない、
忘れない
と思って。
YouTube もやってらっしゃったりとか、
はいはい、
Facebook、LINE 等でもお悩み相談されてるってことで、
はい、
どんなような活動を普段されてるんですか？
ですね、まあ、私湘南地域に住んでるんですけども、
はい、いいんですか言っても
大丈夫です、はい、あれですよ、昔は飛田給に住んでたので、
すごい
府中の、そうそう、遠藤区はないんです、うん、調布と府中間違えたこともありますけどすいません、
は
い、
実はね、今日間違えちゃったんです
ごめんなさい、知ってるのにもかかわらずそうで、湘南地域に住んでいて、
はい、
まあ、今やってるのは地域で のお悩み相談とか、私特にどこかに所属しているわけではなく、フリーで
フリーのおちんちん先生っていうことなんですね
フリーで性教育をやってるおちんちん先生、はい、
先生、おちんちん先生って何回今日言うか勝負する感じですけど違う、
ね、ね、おちんちん先生って名前がついた由来とかもね、はい、ちょっとそうそうそう、お話ししたいと思うんですけど、はい、ずっと看護師として働いていて、
はい、
急性期病院を辞めた時に、ちょっと立ち止まって、自分がふと看護師としてね、何をやりたかったのかなって振り返った時に、あ、そういえば私性教育やりたかった。
そういえばはどういうところから？
看護学生の時に、
はい、
私大人になってから看護学校行ったんですけど、
うんうん、大人になってから看護学校ああそうか、
一回社会人を経て、そう、社会人入試で入ったんですけど、はい、母性看護学の授業の時に、やっぱりね、たまたまなんかワークショップかなんかで、性の、
はい、
性病にかかった学生をの悩みに乗るっていう保健の先生の役をやったことがあって、でちょうどその時に、相模オリジナルが、
はい、
CM でカンヌの賞を取った時、時代だったんです。で CM がね、結構流れてて、すごい素敵な、
はい、
遠く離れた男女が、
うん、
走ってお互い会って、
うんうん、
抱き合って遠くからの距離が、0センチになったんだけど、0.02 ミリは坂目オリジナルの、
はい、面白い、距
離はある
あるんですね
っていう CM がカンヌの賞を取ったんです、うんうん、でそれで、坂目オリジナルを知って使った時にすごい、感動したんですよね。やっぱり新しい素材で、はい、摩擦熱痛も起きなくて相手の体温もすごい感じられるし
はははは
すごいね、私コンドーム界の革命が起きたって思ったんです、
その時の
でその感動をどうしてもみんなに伝えたいと思って相模ゴムさんに掛け合って、最初に、カンヌのその CM を流したいから、
うんうん、
録画したいから CM やってる時間を教えてくださいっていう連絡をしたら、うん、その CM の DVD を送ってきてくれたんです。
あ、すごい。
そうそうそうそう、それで、でその後に、学生に配りたいんですけど、うん、サンプルとかいただけますかって言ったら、
はい、
100個送ってきてくれたんですよ、
うんうん、
それで、学生にも配って、先生にもちゃんと配っていいですかって聞いて、
はい、うんうん、
配って、でそしたらね、結構レスポンスがあって、
はい、
コンドームすごい良かったよとか、
うんうん、
なんか痛くなかったよっていうのを聞いたのがきっかけじゃないかなと思って、う
ん
う
ん、へえ、またなんか痛んですね、そのきっかけ
もともとね、やっぱりすごい下ネタとかも大好きだったし
なるほど、
そう、やっぱり大好きだったし、その看護学校に入る前もいろんな相談を受けることが多かったんですよね、
はい、
やっぱオープンに性のことを話してたので、
うんうん、
すごいこう悩みを受けることも多くって、でそれプラスその看護学校の時のその体験もあって、ふと自分がやりたかったってことってっていうのを思った時に、あ、性教育やりたいって思ったんですよね。
へえ、で、うん、その今まで 数数えられない性教育をされてきたと思うんですけど、
そんなことないです、数数えられます
その当時とまた今では違うけど、どんな活動が印象に残ってますか？
どんな活動が印象に残って、私ずっとその性教育をやりたいと思ってから、その受胎調節実地指導員、家族計画協会さんがやってたりとか、 あと思春期保健指導士の勉強をしていって、うん、その自分の知識だけはずっとこう貯めてはいったけど、どういうふうにアウトプットしていいかっていうのがやっぱり模索してたんですよね、うん、でやっぱりいろんな教会とかグループに属してしまうと、うん、まあ、いろんな制約があったりとか、
確かにね、
そう、自分の言いたいことが言えなくなったりとかもするので、うん、そのフリーならではの発信の仕方をずっと考えてた時に、男の子のが生まれた友達がいて、はい、その時におちんちんってどうやって洗うのって聞かれた時に、あ、剥いて洗っていいんだよっていうような話をした時に、うん、そういうのって誰にも教えてもらえないから、ぜひなんかワークショップをやってほしいって言われたのがきっかけで、うん、なんかね、フリーでそのおちんちんの剥き方とかを教えたりとかするようになりましたね、
うんうん、そう、すごいね、うん、なんかおちんちんの剥き方ってどうやって覚えたんですかっていうのもおかしいけど
それがね、またね、あの、うん、おちんちん先生につながるんですけど、うん、はい、思春期保健指導員指導士って、
はい、
3回3日間の、うん、講習が3回あるのかな、
うん、
で最後がね宿泊なんですよ、宿泊研修で、
ちょっと待って、
宿泊、
まあ、よからぬことしかもう考えつかないんですけど
で成田に、はい、成田に、ね、2泊3日とかだったかな、
はいはい、
でちょっとあのやっぱ行くのに躊躇してて、うん、2年間かけて通ったんですけど、それでもやっぱ宿泊研修だから、はい、勇気がいってその申し込むのに、で申し込むのがね一番最後だったんですよ、
うん、
でこんな言い方するとちょっと失礼なんですけど、
はい、
最初の方に申し込むと自分でね入りたいゼミが選べるんです。
あ、そうなんだ。
この先生の教室にグループに入りたいっていうのが選べるんですけど、うんうんうん、私本当にギリギリに申し込んだので、うん、もうねおちんちんチームしか残ってなかったんです
それが今の仕事につながってるん
だ。もちろんね、おちんちんのこととか全然嫌いじゃないし、興味もあったし、興味もあったし、おちんちんのことは勉強してましたけど、やっぱそこの3日間でさらにチームおちんちんに入って、うん、おちんちんの悩み
チームおちんちん、
チームおちんちんに入ってもうちんちんのおちんちんのお悩みにすごい特化した3日間を、
素晴らしいですね。
ちょっとね勉強したので、うん、っていう話を友達にしたら、もうそれおちんちん先生じゃんって言われてそこからおちんちん先生っていうあだ名が最初ついたんですそうで、やっぱ人に名前を名乗ったらどうしても名前って忘れがちだけど、おちんちん先生って聞いたら忘れないよね。パワーワード
すごいインパクト
だと思うんですよ。しかも女性でしょっていうので、うん、この人何やってんのっていうところから真面目に、名前はちょっとねふざけてるかもしれないけど、うん、私は至って真面目で、そこから性教育にちょっと興味を持って話を聞いてもらう取っかかりにはすごくいいし、すごい悩んだ時に、あ、そういえばおちんちん先生がいたって思い出してもらえるのもいいかなと思って、うんうん、甘んじてそのあだ名を受け入れて
抵抗あったんですか？ない、
うん、なんか
嬉しかった。
別におちんちん先生可愛らしいし、うん、いいけど、なんかねちょっとそこからアレンジされて勝手に、はい、なんかおちんちんって呼ばれたりとか先生つけてみたいなのとかがあったりとかして、
おちんちんって呼ばれ
た、それってそんなもの自身だから、いやそんなもの自身ではないし私も持ってないので、せめて先生つけてくださいっていうような話はしたんですけど
面白い。おちんちん先生って街角で呼ばれたりしちゃうわけですよね。つまり
そうですね、そうですね、そうそうそう
すごいですね。
まあ、なんか、まあ、年齢もねだいぶこう熟成されてきたの で、
そうです、
もう名前も顔もおちんちん先生っていう名前も、うんうん、もう出しても、まあ、別に怖くないっていうかもういいかなっ てそうそう、フリーでやってるし別に誰に迷惑がかかるわけでもなく、うん、まあ、ちょっと親にはまだ言ってませんけど、ま
あ、知ってるかもしれない
知ってるかもしれないけど、私おちんちん先生ですっていうことははっきりは言ってませんけど、うんうんうん、まあ、まあ別にいいかなと思って楽しんでやってます、
うん、素晴らしい。おちんちん先生で検索したら引っかかりますかね。
ね、おちんちん先生で検索したら引っかかるかな。ね、性教育ほぼ3分講座っていう YouTube をやってるので、多分、ね、そっちの方が引っかかるかな。おちんちん先生で引っかかる、
これからおちんちん先生神崎彩乃っていうことで、そうそうそう、売り出していかないとね、どんどん
そう、ね、検索で出るといいなって思ってま す、
うん、検索ワードでもパーってくるよね。
おちんちん先生、
はい、皆さん覚えてください。おちんちん先生神崎彩乃さん
よろしくお願いします、
は
い、
ちょっと自己紹介っていうかね、活動のことを聞いてきて、
はい
はい、次コーナーいきますので、
はいはい、
おちんちん先生が紹介してくれる曲なのでお楽しみにしてください、はいはい。後半も彩乃ちゃんのゲストでお送りいたします。
よろしくお願いします。
素敵な曲でしたが、
しっとり
しっとりとそしてまた聞いていきたいんですけれども、はいはい。さっきもね、なんか喋ってたら、うんうん、なんかスタジオにいた男の子に、うん、なんかすごい質問してたんですよね私笑っちゃったんですけど
ね、あの初対面だったんですけど、はい、あのそのちょっといきなりね、初めましてでは、あの初めまして、
初めましてって言わなかった
ですよね。言わなかったですよねなんかちょっとその今日は性教育の話するんだよっていう話をした時に、うんうんうん、ちょっとまあ数秒経ってからいつ向けましたって聞いたんですよねそうでも別にそうすると男の人って嫌な顔せず、あなんかあの、うんうん、中学校の時にとか小学校の時に向きましたとかっていう向きエピソードを持ってるんですよ
向きエピソード
でもね、それはね、女性は知らないんですよ。
いや
知らないでしょ。
私もあんな面と向かって、うん、いつ向きましたって聞いた人初めて見たので、うん、うわーと思ったけど、うんうん、普通に何もし抵抗感なく喋ってたので、
喋、うん、ってくれてましたよね。
こんなんなんだ
と思って。そうなんですよ、そうなんですよ。
ちょっとびっくりしました。
でそのエピソードを話す機会も男性ってないので、意外とね、聞くとすごい盛り上がるんですよ、うん、
いや盛り上がってました
よね。盛り上がってましたよね、うんうんうん、そうで、向く向かないってちっちゃい時にね、向く向かない派ってあるんですけど、うんうん、私はね、どっちでもいいなっていう風に思っていて、
どっちでもいい派なんですね。
どっちでもいいんですよ。
私たちの師匠の岩村真也先生は、ムキムキ体操を言ってるじゃないですか。
ムキムキ体操はね、もちろんした方がいいんですけど、うんうん、その中でもしなくてもいいよっていう派の人たちもいるわけですよ。
そうなんですよね。
そうそう。で、どっちでもいいっていうのは理由があって、はい、ちゃんとその向くメリット、デメリット、
聞きたい、
そう、向かないメリットデメリットを知った上で、うん、お母さんとかが選択、
お母さんでいいのかな、お父さんじゃなく
て、あ、お父さんでもいいよ、お父さんでもいいです。
親がね、保護者がね、
そう、保護者が、向く向かないのメリットデメリットを知った上でのどっちでもいい、うん、なんですよね。
いやこれはね、うん、リスナーの皆さんめちゃくちゃ聞きたい。じゃあ今耳だもんなどういうメリットデメリットってなってると思う。
じゃあムック、おちんちんの皮の話しましょうかね。
おちんちんの皮、
皮、
あ、皮
顔でもいいです。
皮ね、
そう、はい。小児の頃に向いた方がいいっていうのは、うん、やっぱり向いた方が清潔だっていうのが一番なんですよね、うんうんうん、で向いて洗って戻すっていうのが一番清潔だし、まあ、思春期になってホルモンの関係で自然に向けてくる人も多いんです。中には
自然に向けるんですか。
おちんちんも成長とともに大きくなっていくので、うんうん、それで勃起をしていくんです。勃起をするんですけど、勃起した時のおちんちんも大きくなっていくので、うん、自然で向けてくる派も少数派ながらいるんです。ただ、そのおちんちんいつ向きました、向けましたっていう話をすると、だいたい小学生とか中学生っていうように、うん、自分で向いてる人が結構大半なんですね、うん、でその時に私いつもどうやってそのおちんちんの向く必要性を知りましたかって聞くと、なんとなくとか、友達同士とか雑誌とかっていう、うん、人が多い中で、それをこう教えてくれる人が誰もいないっていうと、やっぱり
すごいですよね。それってびっくりですよね、
うんうんうん、そうなんです。
でもなんか自然に受け入れてっちゃってるのが、まあちょっとどうなんだろうみたいなところ
も
あるん
です
けど、
ね、でもほら、私たちも胸が自然にちょっとずつ大きくなってきたら、ブラジャーをつけて、
うん、そうですね、
ブラジャーにはサイズがあってっていうのって、多分男性はわからないことだったりとかするじゃないですか。
なるほど。
いつ初めてブラジャーつけましたっていうと、覚えてないけど中学生ぐらいみたいな話があったりとかするので、
生理用ショーツとかね、
そう
別のものがある
ってね、そう、いつ所長来たみたいな話とかって、まあ聞かれればするけど、あえてはしないかなみたいな感じなので、
うんうん、ちょっと面白いですね。これからいろんな人に会うたびに、うん、いつ所長来たワードと、うん、いつブラジャーつけたと、いつ向けた、
そうそう、
ちょっとこれなんかシリーズ文化してたら面白いです
よ、ね、いろいろ別にそこって、うんうん、いやらしい話も何でもないっていうか、うん、成長の過程なので結構みんな話してくれるんですよね。だから、向くメリットとしては、早いうちから清潔にできることと、はい、結局その包皮炎って言って、ちっちゃい時に、うん、おちんちんにばい菌が入って腫れて赤くなっちゃったりとかすると、うん、小児科とかに行くと結局むかれて軟膏を塗るっていう ことがあるので、うん、結局そこでむくんであれば、うん、そほ冷えになる前に、うん、もうあのちっちゃいうちからむいて洗ってほ冷えを防ぐっていうことと、そのさっきも自然にむける可能性が高いって言ったけど、はい、自然にむけない可能性もあるので、
そうですよね、
そうなんですよ、うん、そうなるとちっちゃいうちにむいておいた方が、自然にむけなくなるっていうリスクはそこで避けられる、
うん、そう、なんかこう無理やりやってなんか鬱血しちゃって腫れたとかいう話もたまに聞いたことあるので、
あの皮戻さなくてこう寒豚状態になったりとかすると鬱血して紫色になっちゃったりとかするので、
もう救急車ものだって聞きました。
そうそうそうそう、うん、もう朽ちてしまうので、
うんうん、朽ちてちんちん先が気筒が朽ちてしまう残念、危険
すごい残念な感じになっちゃうので、うんうん、だったら最初から剥いといた方がいいんじゃないかっていう感じなんですけど、でも逆に向かなくてもいいよって人はやっぱ自然に向けるっていう可能性が高いっていうことと、うんうん、やっぱそのちっちゃいうちに痛みを若干も感じなくはないの で、ね、やっぱ向いたら赤くなってたりするし、はい、その自分で向く向かないっていう意思のない時に、うんうん、その勝手に親が向くのはどうかっていう話もあるし、ある、うんうん、ね、ただその自分が思春期になった時におちんちんの皮を向いてるっていうことを確認できるか、うんうん、家庭だったらいいんですよ、うん、ご家庭でね、ちっちゃい頃から性教育してるような、うん、こうはいろいろ性のことについて話せる家庭だったらいいんですよ、そうですよ
ね、いきなりその時だけ向けてんのかなって言ったらね、そうそうそうそう、そう
結局、うん、コンドームのことも一緒ですよね、セックスし、うん、彼女ができた彼氏ができたってお子さんにね、うん、なった時にコンドーム避妊どうしてるんだろうっていきなりやっぱ言えないわけじゃないですか、
そうですよね、
だから本当はねこうちっちゃいうちからそういうことが話せるような家庭であってほしいなと思うけど、うん、まあ、それもちょっとハードルが高いので、まあ、できることがあるならば私たちみたいな外注先がね、
うんうん、外注先にね依頼していただいて、
依頼していただいても全然構わないなっていうふうに思ってるんですけど、うんうん、そうそう、だから、おちんちんの皮はどっちでもいいけど、うん、まあ、私はやっぱ師匠は岩室派なので、まあ、向いた方がいい向いた方が良くないって言ったら、まあ、一応向いた方がいいけども、うん、向かなくても必ずしも向かなくても一生向けなくなるわけではないっていう、うんうん、そう、ただ向けなくてね、おじいちゃんになるまで一回も向いたことがないっていう方が聞いたことがあって、もうおちんちんの汚れでカチカチになってたっていう、
その立ってる時じゃなくても、うん、
常時からもうそのおちんちんの汚れで
痛くないのかね、
もう多分ねカッチカチになってて、もう鎧みたいになってるんですよね、うん、むしろその成功してる相手の方が痛かったんじゃないかなって、
ですよね、そうそう、臭いとかもあるでしょうしね、
そうそうそうそう、でそこに恥垢の中に、子宮頸がん陰茎がんになるウイルスとかも入ってたりとかするので、うん、そういう風になる可能性があるならばちっちゃい頃から抜いて洗ってもいいんじゃないかなって思います。
よく剥いて洗って戻すって言うけど、戻さなくても戻さない、戻した方がいいんですか？
戻した方が多分ね、戻さないと痛いと思います。
痛いんだ。
そう。
なんか戻さなくてそのままの人見るじゃないですか。
その皮の形にもよるんですけど、
長さとかあんまり具
合。多分ね、ちっちゃい赤ちゃんは戻るようになると思ってます。戻るようになってると思います。
なんか戻さなくてもいいんじゃないってどっか思ってるんですけど、
多分ね大きくなってれば、うんうんうん、思春期ぐらいだったらいいと思うんですけど、多分、うんうん、いろんな人に聞いて、向けエピソード聞いても分かる通り、初めて向いた時には気筒がやっぱすごい痛いので、
ね、赤赤したとか痛かったとか、そうそうそう、ラップ巻いたとか言ってましたね
そうそうそう、だからね、おちんちんの皮はね、不必要なものではなくて、うん、そのやっぱり守ってくれてる必要なものでもあるので、
うん、敏感ですもんね、
そうそうそうそう、なので、まあ、必要必要かなって思います、
うんうん、
も
う
でも大人になると向けて戻らないで、いる人もずっといるので、うんうんうん、それはその人の皮の
かどっちがいいわけじゃなくて、
そうそう、
まあ、どっちでもいいよってところですね、
そうですそうです、そう、火星包茎っていう名前が良くなくて、火星包茎は包茎じゃないんですよ、
うん、
そうそうそう、
まあ、それが岩室先生も言ってた、
そうそうそう、
火星包茎は通常なんだよって、
う
ん、
そうそうそう、
でこれからは火星包茎がモテる時代が来たってみんなで言っていこうよって言ってましたラジオでも、
そうですね、そう、そうね、いつも守られてる方が、うん、勃起して向けた状態の方が新鮮な刺激を受けられるので、
なるほど、すごい、
そう、気持ち がいいっていうね、まあ、その
分新しい概念がまた生まれた。
その分ね、もしかしたらちょっと早漏になるっていう可能性もあるかもしれないけど、うんうん、でもね別にあの皮が余ってる皮は無駄に余ってるわけじゃないので、ね、
なるほどなるほど、はい、すごい新しい概念、無駄に余ってるわけじゃない、
そうそうそう、守られてる
ってい
う
ね、皮には皮の役目がある、すごい面白い、
そう、包茎、火星包茎は包茎じゃありません、
新生包茎が包茎ですね、
そう、新生包茎だけが包茎です、向けない、勃起した時に気筒が露出しないのが包茎です、
なるほど、はい、ありがとうございます、もう一週目がもうこれで終わっちゃうけれども、はい、また来週も、はい、あやのちゃんゲストでお送りいたします、
はい、
あやのがつ.ちゅうでした、また来週お会いしましょう、ありがとうございます。